恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは警察官に庭の芝を買ってくれることを求めません。私たちは警察官に社会の安全を守ってくれる働きを期待します。私たちはマニー・マチャードに、知ってることを願っていますけども、マニー・マチャードにペトコパークのパーキングで車を誘導することを求めません。私たちは彼にプロの技をフィールドで見せてくれることを期待します。教会はどうでしょうか。私たちが教会に求めていることは何でしょうか。このことがなければ教会ではないということは何なのか。そんなことを考えますと、このことははっきりするのではないかと思います。かつて私たちは月一度のカレーランチを楽しんでいました。本当にミスしてます。でもカレーランチがなかったら教会ではなくなりますか。いいえ、カレーランチがなくてもここはキリスト教会です。レイバーデーキャンプのようなイベントをしなければ教会ではないでしょうか。いいえ、イベントがなくともここはキリスト教会です。このことはカレーランチやレイバーデーキャンプは必要がないということではなく、それらにも大切な意義があります。しかしそれらが教会を教会たらしめているわけではありません。しかしもし私たちの教会で聖書が語られず、礼拝が捧げられず、祈りがなされないのであるなら、そしてここに一人も礼拝者がいなければ、それを教会と呼ぶことはできません。教会とは建物のことを言うのではなく、そこに集まる人たちがイエスは主であるという信仰とともにこれらのことを成している、それが教会なんです。1万人が集まる教会であっても、3人が集まる教会であっても、その人数にかかわらずこれらのことがなされているのなら、それは教会です。私たちの教会は毎週少なくとも複数回礼拝を含めて御言葉を開き祈る機会をどなたにも提供しています。これらの初集会はどなたでも自由に参加できる集会です。そして毎日各自が一人で聖書の言葉に向き合うことができるように個人のデボーションを推奨しています。霊的な食事はまとめ食いができるようなものではなくて、霊の糧を私たちが毎日取ることができるためです。これらを毎週コツコツと続けていきます。それが私たちの信仰生活です。信仰の成長にある日突然とか、また近道はないのです。本来信仰を持つということは極めて個人的なことです。なぜなら神様と自分との間においてこれは気づかられる関係だからです。しかしそのように信仰を持つものとされた私たちに対して、神様は私たちに単独でその信仰を持ち続けなさい、養いなさいとは言いません。 旧約聖書において神様はイスラエル民族を選び、彼らは常にイスラエルの民として共に信仰の旅を続けました。同じことを神は教会に望まれています。主は私たちにクリスチャンと呼ばれる者たちが集う教会の中にとどまるようにと望まれます。このことは牧師のおすすめではなくて聖書が言っていることです。イエス様はかつてまだ教会というものがこの地上に存在していないときに弟子ペテロに言いました。この言葉を私たちはとても大切な言葉として受け止め、教会の玄関先に刻んでいます。ぜひ帰りにご覧ください。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。そうイエス様は明確に強い意志とともに私の教会を建てるということを明言されたんです。主にある兄弟姉妹、私たちは今朝イエス・キリストの教会に集ってきているのだということを自覚しているでしょうか。そう、このサンディエゴ日本人教会は主イエスが私の教会と言われる教会です。小学校や中学校は規定された年齢の子たちが集まる場所です。県人会にはその県出身の方々が集まります。しかし教会はそうではありません。教会に集う人たちはバラエティに富んでいます。乳児から高齢の方に至るまで、アメリカ人、日本人、韓国人、メキシコ人、あらゆる人種が集う場所です。教会にはかつての仏教徒もいれば、クリスチャン信仰を失って再び教会に戻ってきたという人もいます。皆がそれぞれの理由がありこの地に住み、私たちは一人一人日々向かい合っているもの、また背負っているものが異なります。イエス・キリストはかつて言われました。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなくて罪人を招くためである。この言葉はこの世界には病人と健康な人がいるということではなくて、私たちは皆神の前に病人である、罪人であるということを言い表しています。この世界には2種類の人がいます。このことに気がついている人、そして気がついていない人です。そしてその病人のために、罪人のために、私はこの世界に来たとイエス・キリストは言われる。そのような意味で私たちの教会は主を医師とする病院のようなもので、私たちはその病院のもとに集まってくる者たちです。このお方は私たちの心の状態を誰よりも知り、それを癒し回復させてくださいます。私たちは互いにそれを見守り、祈り、励まし合います。そして私たちがこのキリストにつながり続けるならば、魂の 健康を保つことができます。このお方から離れて私たちは何一つできないのです。今信仰から離れようとしている方がいるのなら、このことを思い起こしましょう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。あなたは信仰抜きでこれからの人生を生きようとしているかもしれません。あなたに命を与え、その命を今朝も持続させてくださっている神を抜きにして、これからの人生の計画を立てようとしているかもしれません。しかし主ははっきりと言われました。私から離れてはあなたは何一つできない。私につながりなさい、あなたは豊かな実を結ぶようになる。私たちの人生のもろもろの努力や計画は何を差し置いても、まず神につながるというところから始まるのです。イエス・キリストが天に戻られる前とその後の違いで最も顕著なことは、イエス様が天に戻られた時に、後にこの世界に教会が誕生したということです。そしてその教会の誕生と成長に最初から関わった人の一人にパウロという人がいます。彼はそれまでにこの地上になかったこの新しいものを各地に開拓し、それが立て上げられていくことに自分の人生を全て注ぎ込んだ人です。それ以前に存在していなかったものをはじめ、立て上げるにあたり、その先駆者としてパウロがいつも考えていたことは、教会とは何かということでした。このことを明確にしなければ、教会を開拓し、形成していく動機を彼は持つことはできませんから。そしてパウロが教会について一つの真理へと導かれました。ここに私たちが教会に集い、その教会にどのように関わるのかという指針があります。パウロは教会についてこう言っています。使徒行伝20章の28節。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。エペソ5章24から27。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。 キリストがそうなさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。主にある兄弟姉妹、私たち一人一人はイエス・キリストの十字架の血により救われました。イエス様はそのご愛ゆえに私たちをあがなってくださいました。キリスト教徒である私たちはそのことを知っているはずです。それでは私たちが集まっているこのサンディエゴ日本人教会がイエス・キリストがその命を捧げられたその血により買い取られたものであるということをご存知でしたか。私たちが何かの団体に所属するとき、その選択者がどんな思いでその団体に献身してその形成に心を注ぎそれを大切にしていたかということを知ります。そしてそのことを知れば知るほど私たちはその団体に対する敬意と自分の関わりを見出し、同じようにその団体にコミットします。この教会は私たちの主イエスの血によって贖い取られたのだと聖書は言います。この歴然とした事実が今私たちの前にあるのです。パウロはこの事実を前にその生涯をキリストの教会に注いだのです。このことは教会に対する彼の生涯を貫くモチベーションとなりました。主にある皆さん、この事実を前に私たちはどのような思いでこの教会にこれから向き合っていくのでしょうか。箴言にこんな言葉があります。牛がいなければ貝場桶はきれいだ、しかし牛の力によって収穫は多くなる。牛が牛舎にいなければその貝場桶が汚れることはありません。悪臭もなくハエもおらず排泄物を水で流す必要もありません。そうです、牛さえいなければ手間はかかりませんし、牛舎も貝場桶もきれいです。牛がいない牛舎なら私たちはそこで寝泊まりすらすることができます。しかしそこから私たちは何も得ることはありません。そこに牛がいる限り、覚えてください、その場所は日々汚れます。そこに人がいる限り、教会にはすべきことがあります。私たちの主は医者であり、その医者は病人を招き罪人を招くと言われるのですから、そこに連なる先に神の憐れみにより罪を許された者たち、私たちは覚悟しなければならないことがありますでしょう。私たちはきれいに片付いた誇りのない家を求めるかもしれません。そこに人が誰も住んでいないなら、 そのきれいな家を保つことは可能です。しかし、私たちは内なる声を聞きます。内なる声が私たちに語りかける。私はそのような場所を求めていない。私たちはその家が散らかろうと汚れようと、そこに愛する、私たちが愛する、私たちが愛してくれる者たちがいることを求めます。私たちは覚悟しなければなりません。牛のいる牛舎の飼い場桶が汚れるように、人がおるところは常に汚れるということ。その覚悟は環境が散らかる、汚れるということだけではなくて、私たちの間に問題が生じるときに、私たちの心が騒然となることもあるという覚悟です。そして、このことを受け止めてくださったのが、イエス・キリストです。イエス様は、その汚い飼い場桶に自ら進んで寝かされました。イエス・キリストが飼い場桶に寝かされたということは、すなわち、この世界の汚れのただ中に、神の子、イエス様が生きることを覚悟されたということです。その時イエス様が飼い場桶に寝かされるということにより、神はその手を文字通り汚すことをよしとされたのです。なぜなら、自らの手を汚さなければ牛舎の掃除はできないように、自ら汚れの中に身を置かなければ、そこに生きる者たちを救うことはできないからです。そこに生きる者とは誰か。私であり、あなたです。イエス様が寝かされた会場は、その時悪臭で満ちていたでしょう。その姿は、罪の悪臭がする私たちの世界のただ中に生きる神の子の姿を表していました。そしてイエス様のその覚悟は、カルバリの丘で頂点に達しました。そうです。神の手は汚れたばかりではなくて、その手には釘が打たれ、キリストの骨は砕かれたんです。この世界の秩序を破壊する人の罪のために、キリストはその愛により、私たちのために十字架にお かりになりました。私は中高生の時に毎年、夏にバイブルキャンプに行きました。そこでよく歌われた歌に、主の手足になろうという歌があります。最近この懐かしい歌を YouTube で見つけ、久しぶりに聞いたのです。惜しみなく与えた主に、惜しみなく捧げよう。主の手は傷ついている。みんなで主の手になろう。惜しみなく与えた主に惜しみなく捧げよう。主の足は傷んでいる。みんなで主の足になろう。イエス様が復活され、弟子たちの前に姿を現したとき、そこに弟子の一人、トマスはいませんでした。ですから彼はその復活を疑い、こう言ったのです。私はその手に釘跡を見、 私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。この後すぐにイエス様はそのトマスに現れ、ご自身の手にある釘跡と脇腹に槍で突き刺された傷跡を見せました。言うまでもなく、その両足の甲にも釘跡が残っていたことでしょう。そう、イエス様の手足には傷跡が残されていたというのです。私たちの家族や友人が私たちを救うために手のひらに大きな傷を負い、何針も縫ったとします。その人に荷物を持たせますか？その人に水仕事をさせますか？足の甲の骨が砕けて車椅子に乗ってる人にトイレの掃除をさせますか？イエスの手足の傷、それは私たちのため、その主が、私はこの岩の上に私の教会を建てようと言われたのです。その教会についてパウロは、さらに深い真理に導かれ、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体であるとはっきりと言いました。キリストを頭とするキリストの体なる教会で、私たちはその体に属している器官なのです。その器官である私たちがすべきことは何でしょうか。惜しみなく私たちに与え尽くした主に惜しみなく自らを捧げるということではないでしょうか。イエス・キリストはご自身のサンディエゴ日本人教会を私たちに託しておられるんです。3週間前に皆さんのお手元に教会の奉仕リストを配りました。それがいかなる場所でありましても、人の集まる場所にはなすべきことがあります。そうです、ここは牛舎のような場所であり、また病院の待合室のような場所なのです。食事をするのにはその準備が必要であり、また片付けが必要になるように、人が集まれば全てが自動的に整い、礼拝が始まるのではなく、そのためには礼拝に使える人が必要となります。礼拝の玄関を開ける人から、グリーターや司会者、礼拝賛美奉仕者、メッセンジャー、教会の周りのゴミを拾ってくださる方々、一つのことがなされるためには、その背後に多くの献身的な働きがあるのです。そう考えるなら、私たちは皆、チャーチ、ビルダーです。この一つ一つの働きは、キリストの教会を立て上げることに直結するものだからです。どうぞ覚えてください。私たちはこの働きを義務としてするのではありません。あの人に申し訳ないからというものでもありません。もしこの義務感が私たちの動機となっているならば、一度ちょっとその働きを中断することをお勧めします。そこから少し距離を置いて、そもそも何のために自分はこの働きをするのだろうかと祈り求める必要があるからです。私たちはなぜこの働きをするのか言うまでもない。この教会は主が命を捨ててまでも私たちを愛されたイエス・キリストの教会であるゆえに、 私たちもこの教会を愛し、それに使えるんです。私たちの奉仕は牧師のためでもなく、自己満足のためでもなく、イエス・キリストのためになされるべきものです。惜しみなく与えた主に惜しみなく捧げようではありませんか。これ以外に私たちのモチベーションはないのです。ある人が建築現場を訪れました。そこでは石膏たちが働いていました。その人は一人の石膏に尋ねました。何をしてるんですか？見りゃわかるだろう。石を削っているのさ。全くこの暑さでたまらんよ。別の人にも同じ質問をしました。何をしてるんですか？あ、俺たちのことかい。壁を作ってるんだよ。全く面倒な仕事さ。第三の人にも同じ質問をしました。何をしてるんですか？よく聞いてくれた。私は大聖堂を建てているのさ。こんな素晴らしいプロジェクトに関わることができて、私は本当に幸せ者だよ。三人の石膏は全く同じ仕事をしていたのですが、その仕事に異なった意味を見出していました。仕事に対する視点が異なると、その取り組み方まで違ってくるんです。不満と愚痴、それと感謝と喜びは天と地の差があります。万事、どうぞ覚えてください。万事、私たちの人生のあらゆる取り組みは、私たちの人生はここにかかっているんです。あなたが教会の周りの掃除をするということは、ここに集う方たちの心が騒ぐことなく休んじて主の宮に来ることができる、その道を備えているということです。あなたがセキュリティとして教会の周りを巡るとき、私たちは主の宮の門守りなどだということを、あなたはご存知ですか？あなたがグリーターとして教会玄関に立つとき、あなたはその日に主の宮にやってくる人に一番最初に笑顔で声をかける、神の宮のグリーターとして神のに仕えているのだということを知っておられますか？あなたがオンラインでこの礼拝を世界に発信するとき、世界のどこかで神なく希望なく生きている人が生まれて初めて人生の中に光を見出すかもしれない。あなたがピアノを弾くとき、回収の賛美を導くとき、私たちは万軍の主にその賛美を捧げているのです。その賛美によりうつむいて肩を落としていた人が主を見上げるのです。私たちが子供のミニストリーに関わるとき、子供をこよなく愛された主から託されている子たちの前に私たちは立っているんです。ご存知ですか？あなたは一人の人間の永遠の命に関係しているのだということ。 もしあなたが誰かの心の痛みに耳を傾けるのなら、その人を励ます言葉を語るのなら、あなたはイエス・キリストがあのサマリアの女にしたことと同じことをしているんです。主の前により優れた仕事などはありません。主は言われたではありませんか。私の弟子であるという名のゆえに、この小さいものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものは、よく言っとくが、決してその報いから漏れることはない。主の前にはすべての働きは尊いのです。そしてその働きにはこんな報いがあります。だから、愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の業に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。私たちは労苦が無駄にならない仕事をしたいと心から願います。しかしこの世の仕事には労苦が無駄になるようなことがあります。そのことを知り途方に暮れることがあります。しかし主にあって主の技に励むとき、それが無駄になることはありません。人生は泣いても笑っても一度限りです。知ってましたか？っていうので、このことを理解して皆さんは今を生きていますか？そしてその誰もその最後の日がいつ来るか知らないのです。今日の午後かもしれない。 It can be this afternoon。 主にある皆さん、そうであるのなら、今日主の働きに従事し、主のために生きる生涯を送りたいと思いませんか？このサンディエゴ日本人教会に集うすべての者たちが、皆さんすべての者たちが、この教会は神が御子の血で贖い取られた神の教会であるということ、そしてこの教会はキリストが愛しておられる教会であり、そのためになんとご自身を捧げられた主イエスの教会であるということ、このことにおいて一人として漏れることなく皆が同じページの上に立つことを心より祈り願います。そして私たちが、あなたたちは何をしてるんですかと問われるとき、よくぞ聞いてくださった。私たちはここに主の宮を建てているのだ。こんな素晴らしい神のプロジェクトに関わることができて、私たちは本当に幸せだよということができたら、私たちはなんと幸いな者たちなのでしょうか。そのような働きを皆さんと共にさせていただける、こんなに大きな喜びが他にあるでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちはこのサンデーコ教会は何なのかということを見てまいりました。 Heavenly Father, today we have seen what the San Diego Churchis all about。 この教会はあなたの血で贖い取られた教会であり、あなたはこの教会を愛し、そのためにご自身をお捧げになりました。 This church is a church that was bought with your own blood and you loved it so much that you gave yourself for it。 私たちはこのことを知るときに、私たちがこの教会にどう向き合うべきかということを考えます。When we know this, we think about how we should face this church. この教会はキリストの体であり、私たちはその一つ一つの器官であると聖書は言います。The Bible says that this church is the body of Christ and we are its individual parts. 主よ、どうか私たちをあなたの手として、足として用いてください。Lord, please use us as your hand and feet. そして、この地にあって、この教会を通して、あなたの皆が崇められますように。And may your name be exalted through this church in this land. これらの祈り、我らの救い主イエス・キリストの皆により祈ります。These prayers we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。